田辺良角の講談ポッドキャスト。
今回の講談ポッドキャストは4月21日に行われた第33回新宿田辺良角の会と、3月18日に行われた第35回新宿田辺良角の会から枕の部分を編集してお届けします。それではどうぞ。
今年からですね、R の会というのを始めようと思っておりまして、これはチラシを今日お手元に、入っているかと思いますが、もしなければ言っていただければお渡しすることにいたしますが、これはですね、今までこの新作の会をですね、ずっと新橋レッドペッパーからずっとこうやってきたわけなんですけれども、新橋レッドペッパーが98回で終わりまして、その後この新宿でやってるわけなんですけれども、毎回この一席ネタ下ろしをするわけなんですね。で、新橋の時は月曜の夜で、新宿になりましてから日曜の夜に会をやっております。で、夜はちょっとねっていう人もいらっしゃるんですね。昼ならばいいんだけどもねということで、それならばということで、また一回かけたものをですね、この偶数月の第一日曜日にですね、また会を行って、これを再演しようという、そういう試みでございます。この新宿の会はネタ卸しを、2席目が2年ネタ卸しを、1席目は西郷隆盛ですけども、2席目はネタ卸しをしてるんですが、それをネタ卸ししたものを、例えば2月の会ですと12月と1月にやったものを2月にかける、で2月と3月にやったものを今度4月にかけると、そういうふうにですね、やっていこうかなというふうに思っております。ですから、あ、聞き逃してしまったというふうな方はですね、ぜひとも、そちらにおいでいただければ聞くことができるんですよというふうに、なっておりますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。私、この、一角一門というかですね、一角に入門をいたしましたのは、2000年でございますけれども、それまでの間ですね、大学で、職員をやっておりました。大学に勤めてたわけですね。それで、大学勤めながら、実は講談協会のですね、寄席に伺いまして、それで前座の時は一生懸命やってたわけなんです。で、月にそうですね、5日ぐらいしかないもんですから、本木亭が2日、日本橋亭が2日、そして、広小路亭が1日でした、その時は。で、広小路亭は昼なんですけども、日本橋亭は夜なんですね。で、本木亭は土日なんです。ってことはですね、土日の場合には土曜にうまくその日休み取れればいいし、それから日本橋邸の夜ってことになると、午後半休を取ればですね、もう全く問題ないというですね。で、休みを取らなければいけないのは、しっかり取らなければいけないのは広小路邸の時だけと、そういう生活をしておりました。で、本当は辞めた方がいいんじゃないかなと僕は思ったんですけども、師匠がですね、辞める必要ないよなんてですね、結構勝手な、なんかいい加減な人なんですね。いや、講談の世界に入るんだから毎日師匠のところに来て、それでいろんなことをやんなきゃいけない、でしっかりと、話も覚えて、いろんな、師匠の家の家事、その他掃除とかなんとかやんなきゃいけないっていうふうにこう言われるのかなと思ったら、そんなことは全くなくてですね、いつ行ったらいいんですかと聞いたら、別に来ても来なくても構わないっていう答えですし、それからお正月だってですね、大抵の落語家の方とか、まあ、講談師もそうですけども、大抵1日に師匠の宅伺って、ご挨拶をするもんなんですけども、そういうことは全くなかったですね。一問誰も集まらないというですね。別に来なくていいよなんつって、で、なんかそんなことよりもうちの師匠はそれよりも、忙しくて来られないんだっていう方をなんか優先してましたですね。それほど売れろと、嘘でもそういうふうに言ってろみたいな、そういうところがありましたね。いや、仕事よりも師匠の方が大事ですっていうのが、まあ、本音というところはあるんでしょうけれども、そんなことよりも売れるってことが大切なんだ、なんてことを、まあ、言われているような気もしましたけれども、 一度だけ、2日の日に駅伝を師匠と一緒にテレビで見てたってことが僕はありましたけれども、たまたまなんか行かなければいけなくて伺って、でも誰もいないという。で師匠の宅、まあ、おかみさんと別居状態でございましたんで、そうするともう食べ物も師匠がなんか作ってくれましたけれども、確かおでんでしたね。鍋におでんが入っていて、そこにそうめんを入れるというですねそれを食べさせられたという、まあ、そんな悪くないですねだと言った覚えありますけれども、まあ、確かに悪くはなかったですね。あ、これもいけるんだなんていうふうに、まあ、思いましたけれども、僕は昔ね、テレビ番組で料理の番組やってたことがあるんだよなんて言ってですね、それだからいろんなことを知ってるんだなんて言ってましたけど、本当でしょうかね。ちょっと怪しいところが、ありますけれども、まあいろいろやっぱりこの師匠からね、あの話伺うことが本当面白かったですね。師匠から伺うことが、私の師匠は本当にもう本当に変わったことばっかり考えてるなと思いまして、ですから私も極力変わったことを考えるようにしたいんですけれども、やっぱ普通のことばっかり考えちゃうんですね。普通のことばっかり考えて、うちの師匠はですね、昔、まあ、あの犬に好かれるタイプだって言いましたね。犬に好かれるタイプ、犬に絶対に吠えられない。それで、野良犬がこういるとですね、ああよしよしって言って近寄ってきたのをこうパッと捕まえてですね、すぐにこう紐をこうくくりつけちゃうんだそうです。でそれを何匹もこうやっておいて、それを亀戸の、駅にですね、行きまして、駅前でそれを売るんだそうですね、野良犬を。これがまた1780円とかですね、1480円とかそういう値段にするらしいんですけれども、よく分かりませんけれども、それで、こうじっとしてるんですね。でそうすると、あのあこのワンちゃん可愛いわねなんていうふうに来た人に対して、あお母さんに対しては懐くね、あこのワンちゃんはねなかなかまあ懐かないんだけどね、珍しいですよ、これなんか縁があるかもしれませんねなんてことを言って、1480円って書いてあるのを、そしたら1380円でいいよとちょっと安くしてですねでもこれもしダメだったら、まあどうなっちゃうのかねなんてことを言うと、あじゃあ私買いますって買ってくれて、でその時に買った途端に、ただでもらったパンの耳が、あのパン屋でただでもらったパンの耳ですね、これをすかさず出して、これはねこのワンちゃんはこれしか食べないんでね、これあの50円でいいですよなんつって、またそれを50円でことをやってたそうでありますけれども、そんな話を聞きながら、もう売れない時ってのはいろんなことをやってたんだななんていうふうに、思いましたけれどもね、他の師匠方はそんなことはないんだろうななんていうふうに、思いまして、まあ、そういうこうなんか言い伝えというかね、なんかあるという。で、あのなんかあの雑貨屋みたいのをやったこともあるらしいですよ、うちの師匠は。古本屋もやってたんですけども、雑貨屋もやったことがあるそうですね。で、ある時、靴をなんか売ってたそうですよ。靴を。で、それも、その靴もね、片方だけだったって言うんですね。左だけ。なんで左だけ、左だけじゃダメじゃないよ一角さん、あ右だって左だけ買う人なんかいないでしょ、そんなことはない、もしかしたら片足の人が来るかもしれないっていうふうにね言ったってんですからね、いやそれは、うん、すごいすごいなというね、そんなわけはないわけであって、にもかかわらずそういうふうにこう言ってのけちゃうという、ところがすごいなと、まあ、思うわけなんですけれども、あれですよ、あの水木しげる先生とも一緒に住んでたこともあるそうでありまして、まだ売れない頃に一緒に住んでたそうですね、これも亀戸だって言ってましたけれども、それで、その、一緒に住んでた。で、何かこの余勢がない時にはうちの師匠があのベタを塗るのをこう手伝ったりとか、まあ、そういうことをしてたって言ってました。ですから水木水木っていう言い方はなんかしてましたけどもね、でももう水木先生の方はうちの師匠のことなんか何とも思ってなかったんでしょうけれども、でも僕は一応あのアシスタント第一号だからねなんてことをよく言っておりましたけれども、うちの師匠が亡くなった時に水木先生から花が来てましたけどもね、まあ、いろんな、なんか思い出話もしてくれましたけれども、それが懐かしいですが、うちの師匠はあの新作の講談を結構一生懸命作っておりまして、講談というものがなくなってしまってはいけない、衰退してはしまってはいけないということで弟子を取るんだと、講談の裾野を広げていかなきゃいけない、 講談師の数が多くなれば、これは、もしかしたらもっともっと盛り上がっていくんじゃなかろうか、自分に仕事も回ってくるんじゃなかろうか、なんてことを言ってましたけれども、今講談師はですね、日本全国に80名ぐらいなんですね。僕が入門した時に講談協会はだいたい40名ぐらいでございました。そこからいろんな人が入って、後輩たちがたくさん入ってきて、で、まあうちの師匠も亡くなったし、何人か先輩も亡くなって辞めていく人もいて、どのくらい増えたのかなと思ってこの間数えてみたら42人なんですね。意外と増えてないというですね、一生懸命うちの師匠がバンバンバンバンこういろんな人を次から次へと取ってきたにもかかわらず、それほど増えてないというですね。ですからうちの師匠みたいにバカみたいに取るっていう人がいなくなってくると、今度はもうあとまた10年後とかするともうもっとこう減ってしまう可能性もあるのかな、なんていうふうに、まあ、思ったりするわけでありまして、まあ、そんなことになってはしまってはいけないという、まあ、そういう思いもあって一生懸命新作の講談を作って、いろんな人に、理解をしてもらおうと、で講談というものはこういうものがあるんだというふうに思ってもらおうということで一生懸命作っていましたですけどもね、東京オリンピックの入場行進、まあ、いろんな話作ってました。高橋直子の物語、野茂英雄物語というのも作ってましたし、それから西条八十とかね、そんな話も作ってましたですよ。そこで一生懸命私は、師匠のお宅で何かやるってことはありませんので、お宅はもう掃除をするしかないんだけども、大抵はあの近くの喫茶店に行って、そこで、師匠と一緒にこうずっと師匠の話を聞いてるか、それともなんかその、ギャグをこう考えろと言ってですね、で一生懸命こっちもギャグを考えると、いうことをやっておりました。今でも西条八十で覚えているのは、西条八十っていうのは80と書くんですね。これで西条八十と読むんです。山本五十六が、56と書きます。これは、お父っつぁんが56の時に生まれたからということなんですけど、ってことは西条八十はお父さんが80の時だろうかっていうねそれとあとまた、西条八十のとこ、玄関にですね、西条八十これは80と書くんだけれども、それを別の人がその前を通って、西条花と十という字がこういうふうになっていたので80じゃなく花と、読んでいたんですよと、っていうエピソードを言う人が出たらどうだろうかっていうことを提案した覚えがあります。でもこれあんまり面白くないねと、まあ、一応でも必ず女子を素晴らしいなと思うのは必ず僕の前にまずやってくるんですねっていうのはこんな感じかななんて感じで、で、あやっぱいいですねなんて言って僕が言うんですけども、どうかななんて言いながらまたそのまま師匠の中で忘れてしまうかもしれませんし、やってくれる場合もありますけれども、で今でもまた、まあ、いくつも覚えてるんですけども、覚えてるのがあって、これは定水先生のところにですねお弟子さんが入った時にまだ名前がつかなかったんですね最初で、本名で何か言われてました。その時にどういう名前をつけたらいいんだろうかっていうようなことを一生懸命考えてですね、定水の定、さだという字ですね、で水という字を書くんです。ウォーターの水ですけども定水、さだという字を大抵つけるんですけれども、そうじゃなく水を別につけたっていいんじゃないだろうか、こんな風に考えました。でもね、水っていうのもね、雨水とかどうだろうかとかね、でも下水っていうわけにもいかないしとか、中水ってわけにもいかないけども、上水ならいいんじゃないかなんつってですね、仮にですね、一流祭でダメだった時に、この時に、浪曲の方に行ってですね、玉川勝太郎先生のところに行ってそうすれば玉川上水になるし、そしてまた、やっぱり講談の方がいいなということになってまた戻ってきて神田の誰かの弟子になったら神田上水ってことになるし、また清雄先生のところに行けば桜上水になるからいいんじゃないかなっていうことを作りましたけれども、そしたらそれですね、なんかすごく気に入ってくれまして、なんか晴海先生が、真打ち昇進をされた時にその話を、使ってくれましたね。真打ち昇進の時にこう昇進でバーッとこう偉い先生方が並ぶんですけど、で本人真打ちとそれと自分の師匠定水先生、それとあと他の、幹部連中が並ぶわけなんですけども、そこで、うちの師匠は晴海君もね、ぜひとも晴海先生が真打ち昇進の時ね、晴海君もねぜひとも、真打ち昇進したら弟子を取るといい、 その時にはね、ぜひとも水という字を使ったらいいんだっつってね、これ、今言ったことそのままこうやってくれましたけれども、だけど別にその、はるみくんのとこがダメだった場合にはなんて言ってですね、それ縁起でもないことを師匠は言ってもらっちゃ困るなと思うんですけれども、いや別にそこで言う必要はないんです、他のとこで言ってもらえばいいのにね。えこんなおめでたい席でですよ、はるみ姉さんの真打ち昇進というおめでたい席で弟子を取ればいい、ここまではいいですよね。ですけど、もしダメだった場合には浪曲に行った場合には福太郎先生の弟子になって玉川味わせで、それがダメになった場合にはまた戻ってきたいという場合には、今度は神田の方に行ってなんつってですね、また神田の方にじゃ、まあ、一流星に戻るとかそういうせめてそうに言ってくれればいいのに、神田に行ってなんつってあまりちょっとそれどうかなというふうに、僕は思いましたけれども、ね、そういうことあんまり考えずに面白いなと思ったらこういう書も私はまあ好きではあるんですけども、まあそんなことはさておきまして、とにかく私が申し上げたかったのは、師匠は、新作講談を一生懸命作っておりましたので、まあ、そんなこともありまして新作講談を、まあ、2007年の1月からこうずっと作ってきて、まあ、途中こうできなかった時もありますけれども、でも大体こうまあずっと作ってきてるわけであります。まあいいものができるといいな、まあ、とにかくその一からこう全部考えるというよりもですね、何かこのネタがこういいネタがそのどこにあるかということですね、それをこう拾ってくるのが、まあ、大変な仕事なわけですけども、この1ヶ月間ずっとそれをやってるわけなんですが、最近私ですね、まあ、1月に、健康診断を行いまして、まあ、皆さん健康診断というのはもう当たり前のように今会社では義務なんだそうではありまして、当たり前のようにやっていらっしゃると思いますし、私も会社勤めというか、とある組織に補正大学でございますけれども働いていたことがありますので、そこで健康診断一度だけ行ったことがございます。本当は毎年やらなければいけないそうなんですけれども、で一度だけ行ってですね、あまりにもこの、注射をしてもらって、注射っていうんじゃないですね、血を抜くんですね、その血を抜く時に、看護師さんが2人いらっしゃいまして、で若い、きれいな、まあ、きれいなというか若くない方もきれいというかもあれかもしれませんと言っとかないといけませんけれども、若い方とそうでないベテランの看護師の方がいらっしゃいまして、若い、方の方になぜか並んでしまいまして、まあ、そちらの方があんまり人がいなかったからということもあるんですけれども、まあ、私の前に一人いたんですが、その方がですね、まあ、血を取ってもらっている時に、いてこういう声を上げてですね、まあ、こちらのベテランの看護師さんの方は全くそういうことはないんですけれども、痛えなあ、ああ、ああ、なんて言ってんですよね。それを見てですね、怖くなってしまいまして、もう、で、まあ、ただ、やらないわけにいきませんから、お願いをしまして、まあ、ところが、まあ、その方の注射の針がこれ痛いのなんのもう一日中もう重くて重くて仕方がなかったということがありました。で、その時に本当はですね、バリウムを飲まなければいけないんですけれども、まあ、ずっと拒否し続けてきたわけです。つまり異物を体に入れるということに対する抵抗のようなものがありまして、なんか変なものを体に入れるということは良くないんじゃないかと、かえってそれで死んじゃうんじゃないかと、でまた周りの人たちはもう死ぬような思いでバリウムを飲んで死ぬような思いでそれを出すなんてことを言っておりますので、もう怖くて怖くて仕方がなく なりまして、まあ、その時にはじゃ あ健康診断は行くけれどもバリウムはなしというふうに一応選択したわけなんですね。でところがもうあまりにも腕が重くて重くて仕方がない、痛くて痛くて仕方がありませんでしたので、もう、それ以来、やったことがなかったんですけれども、でもこのまま行くとですよ、去年私50になりましたけれども、50になるに至るまでバリウムを飲んだことのない男ということになってしまうわけでありまして、でこれもし私がここでポンと死んだ場合ですね、 バリウムを一生飲まないで死んだ男、田辺良覚の一席でございましたなんていうふうに、仮に誰かに講談作られてしまってもですね、もっと違うところで、なんとかの一席っていう作る場合もですね、もっといいことを並べてもらいたいんですけれども、結局はバリウムを、バリウムが怖いためにそのバリウムを飲まないで一生を終えた田辺良覚の一席とか、まあ、いろんなことを考えてしまいましてですね、これは一度どんなに苦しい思いをしても、これで亡くなったとしてもですね、命を落としたとしても飲むべきじゃなかろうかという結論に至りまして、この近くにですね、健診プラザというところがあるんですね。食安通りにありまして、健診プラザも健診のためにあるようなものですので、普通の、病院に行けばこれはもしかしたら、混んでるかもしれないので、そういう健診プラザならいいんじゃなかろうかと思って電話をしたところですね、11月ぐらいに電話したんですけれども、なんか50歳になると付加健診にいろいろつけることができて、その場合には、もう1月25日まで待っていただきますって言うんですね。いや、そんなに待つんですかと。いやいや、結構入ってますんでと。とびっくりしました。普通の、病院だったら、じゃあもっと待つんじゃなかろうか、検診専門でやってるのにもかかわらずそんなにかかるんじゃこれは大変だなと思いまして、あ、もう何でも構いませんから、その1月25日で構いませんからって言って、予約をしたんですけれども、で、そうですね、12月になってからその食安通りを歩ってったらですね、なんか検診プラザが引っ越しますってことになってるんですよね。で、また違うところに、向こうの東新宿の方に引っ越しをするということになってました。で、1ヶ月ぐらいですね、お休みだったんですね。ですから、お休みのためにですね、1ヶ月以上を待たされてたということだったということが分かってですね、なんか悔しい思いを、してしまいまして、なかなかまたこれが、検診キットってものが送ってこないんですね。で、なんかかみさんにいろいろ聞いてみると、なんかそれ早くもらわなきゃダメだよなんていうふうに言われましたんで、まだですかって言ったら、今ちょうど出したところですという、なんかな、出前じゃないんだから出したところですから、まあ、そこからまだ何日も送ってこないんですね。1週間前にようやく来たんですけれども、その1週間も非常に何か慌ただしい思いをしておりまして、その検査キットを見るような余裕もない、まあ、昔の記憶で言いますと、ちょっとこれ微妙なお話になりますが、検便の際にはこういうこんなような容器をですね、パカッと開ける蓋を開けて、そこに便をこう入れて、でまた蓋をして、で袋に入れてという、そういうのを想定してたんですけれども、前の日にですね、そのキットを見るとですね、そういう形をしてないんですね。で、今もうこういうなんか、まあ、ちょっとこう触るっていうんでしょうかね、こうなんとなく触れて、まあ、爪楊枝みたいなこの先がこう尖ったのがあって、それをヒュッとやって、でなんか蓋にシュッとこうしまうというような、そういうキットになっておりまして、見ると前日気づいたんですけれども、それが2つ入ってるんですね。初日と2日目みたいになっててですね、でそこでびっくりしましたですね。小学校の時にはそんな初日とか2日とかそういうものじゃなく、その当日の朝のものを、持ってこなければいけないという、ことだったわけですから、いかにそういう状態にするかということしか頭がなかったわけなんですけども、よくキットを見てみると2日って書いてあるんですね。かみさんに聞いてみると、2日やんなきゃダメだけど、まあ1日でもいいんじゃないのなんて、なんか勝手なことと言って、だけどそれね、1月25日まで待たされたわけですから、1日分しか持っていかなくてですよ、あ、これじゃできません、断られてしまったら、ちょっと嫌なので、でまた、いやこれ一つだけじゃダメです、もう一個、なくちゃダメです、だけど一つ使ってしまいましたから、これについてはまたプラスいくらもらいますなんていうふうにね、言われてしまっても嫌だなと思いましたので、まあその日のうちにすぐに、連絡をいたしまして、もう6時を過ぎてたんですけれども、そしたらですね、その、健診プラザは5時までですというなんかアナウンスが流れていやあ、これ困ったなと、でお急ぎの方はどこどこにご連絡くださいっていうのがありましたので、まあ、つまり、その判断を仰ごうと思ったわけです、2つあった方がいいのか、それとも1つだけで、大丈夫なのかどうかですね、それとも全くやらないで今日はできませんでしたっていうふうに言った方がいいのか、それを聞こうと思ったんですけれども、電話がつながりませんので、ああどうしようかなと思いつつ、まあ、その、緊急の場合にはっていうところがありましたので、そこに連絡をしたところ、警備員室に繋 がりましてですね、それは詳しくは、明日また連絡してみてくださいと、申し訳ないんですけれども、ちょっと本当に緊急でございまして、どなたかいませんかね、必ず残業していらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけれども、そういうわけいかないですかね、どなたでも構わないんですけれども、分かる方が、看護師さんでなくっても、事務をやっておられるような方でも、初歩的な、本当に初めて検診受けるので、それをちょっとお聞きしようと思って、それを聞きたいんですけれどもって言ったんですけれども、いや、明日になって、まあ明日で大丈夫ですよなんてことを言われます。本当にもうなんか嫌だなと思いながら、翌日、なぜか分かりませんけれども、これ早い方がいいだろうとなんか思ってしまって、まあ、1ヶ月以上も待たされてしまったわけですから、で、朝の一番の7時半っていうのを頼んでしまいましてですね、これ余裕持っておけばよかったんですね、よく考えてみる。でも1日を余裕持った1日無駄になっちゃうような気がしたんですよね、結構時間がかかるからと言われました。ですから7時半っていうのに頼んで、7時半少し、まあ、それよりも早く行きましたけれども、でただですね、もうとにかくもうしっかりと前日は、夜9時以降だったかな、何時間もこう時間をこう換算してみると、飯をご飯を食べていけない時間っていうのはこうあるわけなんですけども、そこからは食べてないだけど、夜ご飯は食べてるから、そしてまた少し多めに食べてるから絶対大丈夫だろうと、毎回僕は大丈夫な方なんで絶対に大丈夫だろうと思って寝て、起きたんですけれども、なぜかやはり朝ご飯食べないっていうのは大きいですね、どうしてもその催さないんですねこれはしまったなと、警備員室にわざわざ電話してですよ、なんとかしてくださいなんて言ってたにもかかわらず、やっぱりそこで電話をすれば、当然ね、いいかもしれませんけれども、またその、電話を仮にしたとしてもですね、受付は9時からとかなんかそんなことを確か言ってたような気がしますんで、やっぱりこれはダメなわけです、行かなければとにかく行かなければいけないと 思いつつですね、だけど出ないんではあれば仕方ないと、思いつつ、でも途中食べちゃいけませんから、そこでずっとこう来まして、でこのビルのに参りまして、このビルにトイレが あるから、なんとかそこでこう踏ん張ればなんとかなるんじゃなかろうかと、いうふうに、だけどその昔のようにこれくらいの大きいその容器に入れる場合にはある程度の量がなければいけませんけれども、もうちょっとこう触るだけでいいということは、ちょっとだけでも大丈夫だなかなと思って、一生懸命とこう力を入れるんですけども、これがどうにも出ないというような感じ でようやくでもここに参りまして、本当30分ぐらい前にこう一旦ここに着いてですね、でもうとにかくこう走ってみたりですね、なんかこうお腹をこうぐるぐるぐるぐる回してみたりとか、そんなことをしながら、でまたあれ今すごい便利になってるんですね、なんて皆さんにこうね、もうご存知の方も大勢いらっしゃる、もう知らないのは僕だけだったのかもしれませんけれども、もう便器のところ、便座をこう上げて、でそこのところにもう紙をこうね、置けばいいようになってるんです、その上にこうすればいいというような感じになってるんですね、こんな便利になってるのかと思いまして、これを、便座をこう上げて、置くとですね、なぜかこの長谷ビルのですね、便器というのはこの便座を上げるとかっていう下げるとか、なんかそのタイミングがあるんでしょうか、上げると水が出るような仕組みになってますですから、この紙を乗せて、じゃあ便座上げましょうかって上げると水がシューッ、でしょうがないから、この水紙をまたこう水を、きれいな水ですから、こういうふうにちょっとこんなことやりながらですね、でまた、こう乗せて、またただ便座がまたこんななってるんで、また便座をやると2回目も水がシューッと出るというですね、もう大変な思いをして、ようやくのこと で、ただそれでも一つなんですよね、一つだけ取ってそれで大丈夫かどうか、もう心配なんですけど、でも神様は大丈夫だと言ってるんで、じゃあ大丈夫かなと思いながら、持っていきましたら、大丈夫ですよなんていうふうに向こうの方は言ってもらいましたけれどもね、本当に大変な思いをして検診をいたし、初めてバリウムというものをですね飲んでみました。これは結構つらいですね、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるこんな回せて、それまたあれ飲む時も大変だし、 で、その後にこの終わった後にね、まあ、下剤をもらうわけなんですけれども、で初めてですっていうことを言ったら、ああそうですか、じゃあもしかしたらこれうまく流れないといけませんので、最初はその白く便のと一緒にこう白いのものが出ると思いますので、それが出て出なく白くならなくなったらもう大丈夫ですからねと、だけどね、その最初うまく出ないかもしれませんのでっつって下剤を少し多めにくれたんですね。でまあとりあえず最初下剤を飲んで、でその後まあまあ、それをですね、まだ着替えのところでこう、ね、ちょっと置いといたままこう出ちゃったんですね。そしたら、で少し待っててくださいっていうところで待ってたんですけども、そしたらその下剤をですね、あのこの下流状の粒をですね、その着替えのところに置き忘れてしまいましてですね、なんかこれ申し訳ないなという気持ちと、それからまた初心者ですから、これうまく流れない時の場合のために、もうしょうがないから、またそこにいるスタッフの人に、大変申し訳ないんですけれども、下剤をちょっと忘れてしまいましてと、何言ってるんですかこの人はと、下剤を飲まなかったんですか、ダメですよ飲まない、いやいやそうじゃなくて、あの初めてね、初めてなもんですから、これこれこうで、その下剤をね少し多めにもらったんですけれどもね、それがねどこどこにあるはずなんですから、ちょっと今から行ってもいいですかって言ったら、もう行かせてもらえないんですね。変な人が入っちゃいけないみたいな、なんかそんな扱いになってしまいました。私と一緒に行きますからって、綺麗なあの女性のスタッフと一緒にこう中に入っていってですね、ここです。でそこを開けて、でその下剤を取って入ってこう渡されたというですね、非常になんか情けない思いをしたわけでありますけれども、まあこのおかげで、まあこれからですね、いつ死んでも、バリウムを飲むことを拒否した良格という、まあ、そういう形容詞は。つかなくて済むなというふうに、思いましたけれども、非常に、大変な思いを皆さんしてるんだなと、まあ、ですから2つあるってことは本当皆さんとか2回、おやりになってるということで、もうそれをずっと、もう1年に1回必ずそれをおやりになってるというね、もう尊敬の念でも皆様を、あの見てるというような、まあ、そんなあれですけれども、まあ、一応そこを、今日は、報告しておこうかなというふうに、長くなってまいりました。
というわけで講談ポッドキャスト、今回は枕特集でお届けしました。そして今週末4月15日は第36回新宿三遊両国の会開催です。新宿七谷ビル8階長谷フリースタジオ新宿風プラスにて18時半開演です。皆さん日曜日は新宿でお会いしましょう。